創世記14章の1節から16節、創世記14章1節から16節となります。さて、シンガルの王アムラフェル、エラサルの王アルヨク、エラムの王ケドルラオメル、ゴイムの王ティデアルの時代のことである。これらの王たちはソドムの王エラ、ゴモラの王ビルシャ、アデマの王シンヤブ、セボイムの王シェムエベル、ベラすなわちツアルの王と戦った。この5人の王たちはシリムの谷すなわち潮の海に結集した。彼らは12年間ケドルラオメルに仕えていたが、13年目に背いたのである。そして14年目にケドルラオメルと彼に味方する王たちがやってきて、アシュタロテ、カルナイムでレファイム人を、ハムでズジム人を、シャベ、キルヤタイムでエミム人を、セイルの、産地でフリ人を打ち破り、アラノの近くのエルパランまで進んだ。それから彼らは引き返して、エン、ミシュパテ、すなわち、カレシュに至り、アマレク人の全土と、さらに、ハテツォン、タマルに住んでいるアモリ人を打ち破った。そこで、ソドムの王、ゴモラの王、アデマの王、セボイムの王、ベラ、すなわち、ツアルの、王は出てきて、シリムの谷で戦う備えをし、エラムの王、ケドルラオメル、ゴイムの王、ティデアル、シンガルの王、アムラフェル、エラサルの王、アルヨクと対峙した。この4人の王と先の5人の王とであった。シリムの谷には、肉声の穴が多くあり、ソドムの王とゴモラの王は逃げたとき、その穴に落ちた。そして残りの王たちは山の方に逃げた。4人の王たちはソドムとゴモラのすべての財産とすべての食料を奪っていった。また彼らはアブラムの甥のロトとその財産も奪っていった。ロトはソドムに住んでいた。一人の逃亡者がヘブル人アブラムのところに来てそのことを告げた。アブラムはアモリ人マムレのカシの木のところに住んでいた。マムレはエシコルとアネルの兄弟で、彼らはアブラムと盟約を結んでいた。アブラムは自分の親類の者が捕虜になったことを聞き、彼の家で生まれて訓練された者318人を引き連れてダンまで追跡した。夜アブラムとそのしもべたちは別れて彼らを攻め、彼らを打ち破りダマスコの北にあるホバまで追跡した。そしてアブラムはすべての財産を取り戻し、親類のロトとその財産、それに女たちや他の人々も取り戻した。本日は王様たちの衝突という題でマーク・ボカネグラ牧師にメッセージを受け継いでいただきます。
おはようございます。そして104号室とネットの皆さん、おはようございます。今日も創世記の続きをやりたいと思います。なので一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今日も私たちにあなたの御言葉を語ってくださって心から感謝します。この御言葉は私たちの糧です。あなたの御言葉なしで私たちは歩むことはできません。ですからいつも私たちをこの場に招いてくださって、私たちに福音という御言葉を語ってくださって心から感謝します。この創世記からもあなたの福音があります。イエス様についても福音が、イエス様についても語られています。どうか神様、私のメッセージではなくあなたのメッセージを語ることができるように、そして私たちの、聞きたいメッセージではなく神様が語られたいメッセージを、聞くことができるように、信じて従うことができるように、どうか神様導いてください。 イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。はい、私はフィリピン人なんですけれども、外国に住むことができた、フィリピン人の家庭で育った私が、時々両親に聞かれたのは、あなたは何になりたいではなくて、あなたはどこに住みたいでしたっていうふうに聞かれました。なぜなら、私の父と母は、マニラで個人的にどう頑張ったとしても、アメリカ、日本、カナダで約束されるような機会や安定を獲得できないと、知っていたからなんですね。つまり個人的な努力や決断よりも、自分が置かれている国と場所が自分の成長、幸せ、安定、将来に最も影響を及ぼすということも彼らは信じていて、それを私たちに教えていました。ですから、そんな質問を、いろんな形で私と弟と妹に聞き続けました。あなたはどこに住むんですかって。そして最近のニュースを見ても、よくわかると思うんですね。例えばウクライナ人とロシア人は今まで頑張って獲得してきたものを戦争によって失っています。中東にある戦争によってアフガン人やシリア人がどう勤勉に頑張ったとしても、安定した生活を送ることも難しくなりました。ミャンマーのクーデターによって経済が停滞し、トルコ政府の判断によって通貨の価値が 50% 下落したことなどを考えると、私たちの個人的な判断よりも、私たちが住む国が私たちの将来を決めることが多いとは言えると思います。マニラから私が離れてもう10年、5年も経ったのですが、カリフォルニアや関東に長く住んでいて、そのこともすでに忘れてしまうことが、忘れてしまうことに最近気づきました。で、前回の聖書箇所、13章なんですけれども、アブラムとロトがこれからどこに住むかを決めたことが書かれていました。しかし、彼らのその決断は、住まいについてだけではなく、どの国に所属するのか、どの民と共に生活するのか、またどの文化に影響され、どの王により頼み従うのかを決めることでもありました。そして2人は異なった基準や価値観で自分たちの住まいを決めたんですね。で、本日の箇所からその決断の結果ですね、結果を見ることができます。ですから本日の箇所を通して、2人の価値観、基準を通して、私たちはどこの国の住民であり、どんな民と文化に影響されていて、どの王により頼んでいるのか、そしてその決断の裏にはどのような価値観を持って決めているのかを、一緒に考えたいと思います。いつものように本日の箇所の流れを確認した上で、今週皆さんに覚えていただきたいことを、2つ、今回は2つですね。いつも3回です、あ、3つなんですけど、今回は特別に2つです。分かち合いたいと思います。創世記、今は14章ですね。で、12章、からにちょっと戻りますけれども、創世記12章で神様はアブラム家に約束を与えました。アブラムとサライの間に生まれる子孫が、王になること、2人が全ての国々を治める王国の父と母になること、そして永遠の安息と平安を経験できる約束の地が与えられること、これ12章1節から3節ですね。それらのことが神様に約束され、もしそれらを信じれば全てが与えられるっていう本当にいい約束でした。アブラム家はこれを信じ、カナンという約束の地へ向かい、天の都を向かっている、希留者として、歩み始めました。しかし、いつもそうなんですけれども、自分たちが思った以上に激しい試練が、待っていました。最初は難しい状況であっても、アブラム家は信仰と希望を持って歩み続けました。神様の祭壇を築き、神主の皆を呼び求め、そして神様を礼拝しました。本当に良い模範でした。しかし、 激しい飢饉に陥ってアブラム家は神様の約束の成就を待ち望むことを諦めてしまい、ナイル川の近くの食物が豊富で潤っているエジプトにしばらく滞在するということに、まあ、12章10節に書いてあります。で、それでも、まあ、皮肉なことにアブラムとサライが望んでいたもの、自分たちの命、自分たちの安定、心地いい生活は手にもちろん入ることができました。しかしエジプトはアブラム家の期待を裏切ったとも言えます。アブラムの不信仰、罪、そして考えによってアブラムは妻サライを強引にエジプトの王に取られてしまいました。アブラムとサライがやっぱり神様の約束を待ち望たいと、まあ、待ち望みたいと思い直したとしても、自分たちの不信仰、罪、またエジプトの束縛によってその道はもう完全に閉ざされてしまいました。彼らが自分たちの行為を後悔したとしても、もう取り返しはつきません。アブラムは自分の妻を守ることもできず、神様との約束を信じきることもできませんでしたが、神様はここで誠実に12章1節から3節の約束を守られ、アブラム家を力強く救ってくださいました。その救いを体験したアブラム家は、もう自分たちが選んだ道をただ悔いたのではなく、もう180度方向転換をして選んだ道を、まあ、逆戻りし、ネゲブというカナンの南部地方から中部、そしてベテルとアイの間にある最初に天幕を張った場所まで、まだ戻ったということが13章3節に書いてあります。つまり約束の地に戻り、自分たちの信仰の原点に戻ったんですね。あ、もうエジプトはダメだった、私たちは神様に戻るべきだっていうふうに悔い改めたんですね。で、ここでアブラムとロトは、まあ、表面的には、まあ、同じように悔い改めたように見えますが、13章をよく読むと心の中では全く違うことが起こっていたことがわかります。表面では同じ悔い改めだけど、心の中では、違う方向を向いていました。彼らは、まあ、非常に裕福になっていたんですね。アブラムとロトの牧者たちの間にはもうたびたび争いがありました。あの羊がもう多くなって、いつも牧者たちが争ってました。で、アブラムは平和を保つために、まあ、別々の場所に住むことにしましょうって決めたんですね。あの家族の頭として。で、ロトに選ぶ権利をまず与えました。で、ロトは目にしたわしいエジプトの地のようなソドムとゴモラという国を選びました。そしてその国は神様が約束された地から離れた地域にあったので、ロトはもう目に見えない神様の約束よりも目に見える富と祝福に、まあ、心が惹かれたんですね。やっぱりちょっと、あ、もうおじさんのアブラハムの信仰はちょっと難しいから、まあ自分の道を歩んでいこうっていうふうに思ったかもしれません。しかしアブラムは信仰の目で住むところを選んだんですね。そしてヘブロンにあるマムレの樫の木のそばに住みましたっていうふうに書いてあります。なぜならアブラムは神様の約束をもう一度聞いて、もう一度信じたんですね。神様がくださる約束の地はアブラムの想像を超える広さであること、神様が与えてくださる王国と民と子孫は数えきれないほどであること、そしてこの地を治める王家としてこの地を縦と横に歩き回る権利が与えられていること、これ13章の後半なんですけれども、アブラムはもうそれらのことを神様が与えてくださると信じてヘブロンに住んだんですね。で、これはあのなんか美しい一軒家でヘブロンに住んだんではなくて、天幕の中で、荒野の中で住んだんですね。で、そういう文脈から、あの先ほど大場長老が読んだあのカタカナが多いあの箇所がずらっと出てくるんですね。その文脈です。それが14、その文脈から14章が始まります。今まではアブラム家の、まあ、個人的な話についてでしたが、14章1節から12節には まあ、当時の政治的な動きとあらゆる王様の衝突と争いについてずらっと書いてあります。あのすごくズームインして14章1節から12節はまあいきなりズームアウトするんですね。私たちにとってまあいろいろカタカナ読んであんまり意味のないようなことかもしれま、そういうふうに捉えるかもしれませんが、実はこの歴史はアブラムとロトの決断の結果を表してるんですね。まあ、簡単にまとめると、創世記14章1節から2節は2つの王の同盟の話ですね。1節は4人の王たちが組んだ北同盟で、2節は5人の王たちが組んだ、南同盟ですね、北同盟と南同盟で、北の同盟はバビロン、あの聖書の話をあの聞くよく聞く国なんですよ。バビロンはあのもう悪者っていうそういうイメージなんですけど、バビロンやメソポタミアから来た大きなあの王国の同盟で、ヨルダン渓谷に侵入し、ヨルダン渓谷にあった5つの小さな王国を植民地にしようとしました。で、ロトが住んでるところがヨルダン渓谷だったんですね。そこでその5つの小さな王国は南同盟を組み対抗しようとしたのですが、まあ、残念ながら負けてしまい、北同盟の植民地になってしまいました。で、そのためあのヨルダン渓谷に入ってたあのにある、ソドムは北同盟に毎年貢ぎ物か、まあ、税金を支払わなければなりませんでした。で、当然ソドムに住んでいたロトの家族も北同盟の支配下になってしまったので税金を払う必要がありました。それは12年間も続いたのですが、13年目に南同盟がまた反旗を翻しました。彼らは1年だけ、まあ、北同盟から独立することはできたんですけれども、北同盟はヨルダン渓谷にまた侵入し、前回よりももっとすごい勢いでヨルダン渓谷を制覇し、さらに多くの王国を自分たちの植民地にし、さらに多くの王たちを自分たちのしもべにしたんですね。南同盟はまた対抗しようとしたんですけれども、また北同盟に潰され、ソドムの王、ゴモラの王、その他他の王たちは穴に隠れたり山の方に逃げたんですね。あれってなりますよね。あのその結果あの王たちがやっぱり逃げると、あの、まあ、北同盟はソドムとゴモラの全ての財産と全ての 食物を奪っていき、その中にはアブラムの甥のロトとその財産も奪っていったっていうことだったんですね。王たちが逃げ出してもう軍がいなくなって、もう好きもうやり放題放題になってしまったっていうことですね。創世記14章だけを読むと、ロトは王様たちの衝突による、まあ、被害者であったっていうふうに解釈できます。でまた本当に明らかに言います、これは本当にそうです。ロトは戦争の被害者になってしまいました。しかし信仰の面から見ると、12章と13章の文脈を考慮すると、それもロトがソドム王国に住む決断の結果でもあったというふうに言えます。ロトが目に慕わしいエジプトのようなソドム王国を選んだ理由は土地だけに惹かれたのではありません。ロトはソドムに住んでいたと14章11節に書いてあるので、ソドムの国、民、文化、王のすべてに惹かれ、見えない神様と見えない王国よりも見えるソドム王国と見えるソドム王を選んだんですね。しかし皮肉なことに、ロトの歩みは12章の、まあ、エジプト事件と全く同じような結果になってしまいました。ロトは、まあ、安定繁栄を期待してました。しかし南同盟は北同盟の侵入を2回とも防ぐことはできず、北同盟のソドム王国への税金を支払うために毎日働き続けました。ロトは約束の地の寄留者になるよりもソドム王の下で住んだ方が安全だと思っていたかもしれませんが、 ソドム王の軍は滅び、ソドム王は自分の身を守るために穴に逃げ込んで、ロトの家族も含めソドムの住民は置き去りにされました。そして北同盟の思いのままに住民たちは略奪され利用されたのです。当時もちろん人権を守るジュネーブ条約などはなかったので、ソドム王国を倒した北同盟はロトとその財産を奪い北の王国へ連れて行こうとしました。つまりロトとロトの家族は自分たちが選んだ全ての土地も自由さえも失ってしまったんです。12章のエジプト事件と同じようにロトの期待と希望は裏切られ、そして取り返しのつかない絶望的な結果になってしまったんです。しかし、まあ、これはロトの話なんですけど、アブラムに切り替えると、エジプト事件から悔い改めたアブラムはその戦争が起こっている間、平和なヘブロンの天幕に自由に住みながら見えない約束の地を待ち望んでいました。そしてその戦争からの、まあ、一人の逃亡者によってロトが、まあ、北同盟の捕虜になってしまったことを、まあ、知らされました。14章の14節のアブラハムの反応もかなり私にとって衝撃的だと思います。アブラムは自分の親類の者が捕虜になったことを聞き、彼の家で生まれて訓練された者318人を引き連れてダンまで追跡した。ここには、まあ、3つの驚きがあると思います。まず1つ目はアブラムがロトを自分の親類の者として見ていたということなんですね。ロトが自ら家族から離れアブラムに与えられた神様の約束を諦めたとしても、ロトが自ら家族から離れあごめんなさい、見ていた、諦めたとしてもロトが捕虜になった、それは自業自得だ、私はロトの番人だろうかとは言わずに、アブラムはロトを自分の家族、神様が選んだアブラム家の一員として愛し続け助けに行ったんですね。で、2つ目の驚きはアブラムが、ダンまで追跡したということですね。ダンはどこまで、どこまでだったのかって皆さん分からないかもしれないんですけれども、この地図を見ると、ヘブロンは、約束の地の南に位置しているのです。青い線を見える方はその青い線が始まるところがヘブロンなんですね。丸2って近いところです。で、ダンは北部の方なので、アブラムがもう相当な情熱を持ってものすごい勢いで、まあ、追跡したことがうかがえます。ダンは、丸3一番上の方にあるんですけれども、もうすぐに北部まで行ったっていうことが見られるんですね。ですから、そしてちなみに赤の方が北同盟が侵入した制覇したところなんですけれども、かなりもう色も好き勝手にもいろいろ制覇した侵入したっていうことが分かりますね。ですから、まあ、最後に、まあ、最も驚くべきことが、アブラムがたったの318人でヨルダン渓谷の王国を制覇した北同盟に戦いを挑んだということなんですね。まあ、今で言うとたったの318人でアメリカ軍やロシア軍、中国軍に喧嘩を売りに行くようなものなんですよ。ですからそこまでやったっていうのが、まあ、驚きだと思います。しかし、まあ、それを考えてみて、もしねこういうシチュエーションの中にいると自分がそうするかっていうことをちょっと考えてみてください。なぜアブラムはそのような反応ができたのでしょうか。それは自分が神の王国に住むという決断によってそのように反応することができたんです。アブラムは、まあ、ヘブロンに住んでいましたが、そこではもちろん寄留者として住んでいました。天幕に住んでいるので、そこが彼らの、まあ、 その家ではないっていうことは自分でも分かったんですね。アブラムは神が設計者である固い基礎の上に建てられた見えない都を待ち望んでいて、ヘブル書11章10節。そして見えない神様を自分の王として受け入れ、神の国の民として神様により頼み従っていたんです。ですからアブラムからすればたったの318人での戦いではありませんでした。この軍の先頭に立っていたのはソドム王のように目に見える王様ではなく、目に見えない意図高き神、天と地を作られたアブラムの王様、アブラムの主だったんです。つまりそれはアブラムと北同盟の王たちの衝突ではなく、見えない神様、見えない王様と北同盟の王様たちとの、衝突だったっていうふうにアブラムは分かってたんです。そしてアブラムの主がエジプトの王を大きな災いで打って圧倒してくださったように、北同盟も圧倒してくださるとアブラムは信じていたんです。しかしロトが神様を見捨てて神様の約束の成就を諦めていたのに、なぜアブラムは神様がまたロトを救い出してくださると確信できたのでしょうか。ちょっと考えてみてくださいね。ロトが神様を裏切ったんですよ。神様を見捨てたんですよ。ああ、そういうようなやつは救う必要はないって思ったかもしれません。しかしそういうふうに確信できたのはアブラム自身がエジプトで神様を見捨てて神様の約束の成就を諦めてしまったのに、神様が一方的にアブラムを救い出してくださったという経験があったから確信できたと思います。神様の恵み深い愛と力強い救いを経験したアブラムは、そのことを通して神様からいただいた同じ愛、同じ救いをロトに差し出そうとしたというふうに言えます。そして神様はアブラムの思いを祝福されました。318人の軍隊は夜の奇襲で、中東を制覇していた北同盟の大軍を倒し、最終的には約束の地からその大軍を追い出しました。つまり南軍の軍事録、ソドム王国も入っていた南軍の軍事録を持ってて、でも14年間もできなかったこと、またソドム王国が王国の政治力によって成し遂げられなかったことを、神様はたったの318人の軍隊で、しかも一晩で成し遂げられたんですね。要するにアブラムの見えない王がロトの選んだ穴に逃げ隠れたソドム王だけではなく全ての王を圧倒したということなんですね。そしてアブラムは全ての財産を取り戻し、親類のロトとその財産、それに女たちや他の人々も取り戻したっていうふうに書いてあります。つまりロトが固くなになって神の国を捨て、神様からいただいたものを放蕩したにもかかわらず、神様はその子を救い出し、また神様の約束により頼む機会を与えてくださったんですね。ですから結論から言います、結論言うと、これがアブラムとロトの決断の最終的な結果です。見た目の良さだけで決めたロトの王国は最終的にロトを裏切り、信仰の目によって決めたアブラムの王国は裏切り者を救い出したんですね。この箇所を新約聖書に置き換えて皆さんに覚えていただきたいことは2つあります。3つではなく今日は2つです。1つはこれです。私たちは自分たちが決めた王国の勝利と繁栄に引き渡されますが、その王国の敗北と滅びにも翻弄されるということです。この世界には大なり小なりさまざまな王国や王様が私たちのお金や時間や忠誠などを求めます。そして私たちにいろんな約束をアピールします。ここに住んだら 誰もが欲しがるような心地いい悩みのない見栄えのいい充実した楽な輝かしい生活ができる。そして私たちに目に親しいものを提供してくると思います。そして私たちはその王国の勝利と繁栄に、まあ、心を惹かれ、その王国を選び、その民からも影響を受けながらその文化や富を楽しみます。それがまあ勝利と繁栄なんですね。しかし私たちがそのように楽しんでいる間は、その王国がどれほど歪んだ土台の上に建てられているのかをあまり意識しないでしょう。まあ私は意識してなかったです、あのクリスチャンの時には。でロトはソドムが最高の町だと思っていたと思います。でソドム王は北同そういうふうに思っていましたが、ソドム王は北同盟からロトを守ってはくれませんでしたし、むしろソドム王は民を置き去りにして自分の身を守るために穴に逃げかける隠れたんですよ。今日ロトのように聖書の神様を自分の王として、まあ、まだ認めたくない方もいらっしゃるかもしれません。それはあのロトのように目に見えないロトのように目にも見えないし手で触れることもできないような神の王国などにはあまり心が惹かれない方もいらっしゃるかもしれません。でそう思っても仕方がないし、それもあのその気持ちもすごくわかると思うんですね。けれどもここで皆さんに お聞きしたいのは、あなたが心を惹かれる目に見える王や王国、勝利や繁栄だけを見るのではなく、その裏にある見えない敗北、見えない滅び、見えないリスクについても見ておられるかどうかということですね。まあ、いろんな王様たちが衝突する中で、最終的にどの王国が生き残ったでしょうか。創世記重要章で言うなら北同盟か南同盟なのか、皆さんカタカナの名前の王国を知ってましたか？知らないですよね。平安時代で言うなら源氏か平氏か残ってますか？戦国時代で言うなら徳川軍か石田軍か、現代に言い換えますとロシアか、まあ、NATO かアメリカか中国か、どの王国が最終的に勝利し、どの王国が滅びるのか考えてみてください。歴史を見ると最終的にはどの王国も滅び去ります。どれほど成功したとしてもどの王国も停滞し、最後には滅び去るのです。そして過ぎ去ってしまう王国は私たちを守ることもできず、私たちを置き去りにしてしまいます。ですから新約聖書は、この世の輝かしいものはその王国のように過ぎ去り、私たちの期待を裏切り、私たちをも滅ぼすと警告しています。むしろこの世の究極の支配者サタン、罪、そして死は私たちにいろいろな輝かしいことを約束しますが、私たちのことは何とも思っておらず、北同盟がロトを捕虜にしたように私たちを奴隷にし、自分たちの思うように利用し、最終的に私たちを死へ導くのです。ここで改めてお聞きしたいのですが、あなたは、私たちはご自分、あ、私たちは、今所属している組織の勝利と、あ、組織の勝利と繁栄だけを見ていらっしゃるんでしょうか。それともその裏にある目には見えない敗北と滅びも見ていらっしゃるでしょうか。次に覚えていただきたいことは、神の王国はアブラムとですよ。アブラムとロトのような罪人を追い求め、自分の民を救い出す王国であるということです。皆さんこの話を聞いて、自分はアブラムなのかロトなのか、または自分はアブラムのように神の国を選んでいるのか、またはロトのようにこの世に惹かれているのかと自分に問うかもしれません。これはもちろん非常に大事なことですが、忘れてはいけないのは、アブラムもロトも 自分の個人的な判断で自分を救うことはできなかったっていうことですよね。むしろアブラムもロトも放蕩息子のように試練から逃れるために目に慕わしいこの世の王国を選んでしまい、自分と家族の将来をどん底に突き落としてしまったんです。二人とも絶体絶命の状態に置かれながらも神様を呼び求めませんでした。この箇所の主人公はアブラムやロトではなく神様なんです。神様ご自身が彼らのような罪人を追い求め、ご自分の民を救い出し約束の地へ導き祝福することを約束してくださいました。そしてソドム王国と北同盟と全ての王国とは違って、神様は実際にそれを実現する力のあるお方なんです。アブラムはその王国の民として自分の主と同じようにロトという罪人を追い求め、自分の民を救い出したんですね。で、私たちは同じ立場に置かれています。私たちはヒーローのアブラムではないんですよ。私たちはロトなんです。そして究極のアブラムは、私たちを救い出したアブラムはイエス様なんですね。今私たちはなぜ神の国のためになったのでしょうか。皆さん自分の証を思い出してみてください。ああ神の国が最高の王国だと悟ったからでしょうか。とんでもないですよね。私たちはロトと同じように自分たちのソドム、自分たちのエジプトを選び、自分たちで破壊の道を選んでしまったんですよね。そしてサタンが私たちを捕虜として暗黒の王国に連れて行こうとした時に、神様がアブラムというしもべではなく、ご自分の御子であるイエス様を派遣し、赤の他人の罪人である私たちを刺して、自分の親類の者が捕虜になった、救い出しておくれと自分の息子に命令された。そしてイエス様は318人の兵隊たちとともではなく、12人の弟子たちさえもいないたった一人で十字架の上でご自分の命をかけて、サタン、罪、死という強大な連合軍を倒されたんですね。そして道がその救いの御業を祝福され、イエス様は私たちを救い出し神の国に連れ戻し、私たちに約束された天の相続分を与えてくださったんです。コロサイ1章12節から12節から14節をこう書いてあります。また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格をあなた方に与えてくださった御父に喜びを持って感謝を捧げることができますように、御父は私たちを暗闇の中力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。私たちはそのような王様に救われ、そのような王国の民なんです。ですからアブラムと同じように、自分たちの王であられるイエス様からいただいた救い、恵み、愛を思い出して、私たちも積極的に犠牲的にためらうことなく、私たちのような罪人を追い求めて神の王国に招いていこうではありませんか。お祈りします。愛する天のお父様、私たちを許してください。私たちはアブラハムだと思ってしまう時がありますが、私たちは実はロトとアブラムと同じようにソドムとエジプトを選んでしまった罪人です。しかしイエス様、あなたは私たちを一方的に救い出してくださいました。私たちがあなたを裏切ったとしても、あなたから離れたとしても、放蕩息子のように自分の神様を、父を拒絶したとしても、あなたは一方的に私たちを救い出し、私たちに約束の地、永遠の命を差し出してくださいました。神様、どうかその愛をいろんな人たちに証しすることができるように、恵みを思い出し人を愛せることができるように、どうか神様助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。